Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2月18日です。皆さん、番じまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは、
お散歩さん。こんばんは。
こんばんは、
病人すきちゃん。こんばんは。
ん
病人すきちゃん。こんばんは。
病人っていう子、筋肉がしてないよ。あの注射の中の字もねえかだっていうか、どんなって言われて、いやだいぶいいですよって。で、こう、前回行った時は、二の腕が脇から離れんかったぐらい痛かったのね。でも、離れるようになったし、こう腕上がるし。で、ただ、時々左手も痛くなるし、時々なんか手に力入らなくなるんですよね。大丈夫ですかねって言ったら、肩のインナーマッスルがないからだよ。ないって言われた。鍛えなさい。
運動生徒、
うん、なんかこう手をこうなんかこうなんかこう下からこう物をウィーンって持ち上げるみたいな格好、痛くてできないのよ。それがあのこうギュッとすると痛くてできんだ。だけどできるようにするんだって、痛くてもするって。
まあ無理やり動かすと。
そうだね。
まあ、はい、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。どうした？
ん？あ、みけちゃん。
なんか言いかけたでしょ？
ああ、いやいや、すきちゃんとちょっとかぶったんで、アメリカンさん、こんばんはっていうのを一旦止めたとこ。はい、皆さんとこは雪いかがでしたか？すみさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオ体操、インナーマッスル鍛えるのに。
ラジオ体操？
すきちゃんがラジオ体操したとかって言ったじゃん。
ああ、あれは6時半に起きれた時に NHK、 あれ、それ空海で言うてないよ、私三つ兄しか。
いや、
いや言ってないって。言ってません。言ってません。言ってません。
のぶみさんが書いてるな、も
う。だっけ、どっからラジオ体操出てきたんだろうって思ったけど、それを見では言ってない。
配信の中で言ったような
気がする。言ってない。言ってない。
はい、まあ、山陰も結構白くなるぐらい積もりましたけど、もう今ほとんど残ってないかな。屋根の下のとこに、まあ、屋根から落ちた雪が溜まってるぐらいかな。
思ったより短くてよかった。
そうだったな、まあ、降るときにドッと降って止むっていうのが、まあ暖冬なんだろうけどな。
結構なんか雨マーク減ってくれて嬉しい。
うん、でも明日の朝方はマイナスの気温になってるから朝は凍るのかなって気がするけどな明日。
いつも。
うん。あれ、のぶすみさんラジオ体操の話聞いてないの？なんでラジオ体操が出たのじゃ。
ほら言った覚えないもんだって。
アメリカンさん、朝雪は5センチくらい積もったけど昼にはなくなっていました。山陰の平野部でも10センチぐらいは積もってるよな多分。一夜とかそこまででもなかったか。
積もってないもん。雪化粧。車の上にうっすら雪化粧。
やっぱり海風のせいなんだろうな。
山の方の車は結構雪積んでたけどね。
うん、うん。
この辺は積もらない。
京都は今季初の積雪だったそうですよ。
そう。まあ、ちょっと冬らしくなった感じかな。
そうだね。でももう冬終わるんじゃないかって気がしなくもないけどね。
うん、あんまり寒くなっても困るけど。
今雪が降ってるのはほとんどないのかな。青森の辺で降ってるぐらいかな。あと新潟あたり。
北海道は。
北海道はほとんど、札幌の方はちょっと降ってるぐらいかな。あとほとんど雪はなさそうですよ。
なんか飛行機飛んでる？
過ぎたんだな。うん、今頭の上で飛行機が飛んでます。出雲空港へ降りるやつだな。あの風向きによってうちの家の真上を飛んできますからね。結構低いところを。島根も海岸線はほとんどないけど、やっぱり山中は積雪は残ってそうだね。鳥取の方も、まあ、これ残ってるとこは明日の朝凍結する可能性があるんでね、十分お気をつけくださいね。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい。
その前にお散歩さん、こっちはちらついたくらい。野口さん、こんばんは。
こんばんは。
今朝一瞬あられが降ってびっくりした。積もるほどはなかったってことかな。
うん、
はい、それではまず最初のニュースはギズモードジャパンにあった記事です。宇宙ネタですね。ベテルギウスが変形しているように見えますねという記事が上がってました。はい、ベテルギウス爆発する爆発すると言われ続けて何十年。
ベテルギウスってなんだっけ。
ベテルギウスはオリオン座、オリオン座ですね。
オリオン座、
うん、オリオン座の右上に輝く星ですね。
一旦しかもペイじゃない、ベイだよ。
ベテルギウス。赤色超巨星ですけどね。明るさが非常に明るいんで。
こんな明るい星あった？オリオン座に、うん、どこの部分ですか？
右上、右上。
右上、
うん。で、このベテルギウスなんですけども、去年の暮れ頃から明るさが暗くなる、明るさが失い続けられてると、だんだん暗くなってるよと言われてるんですよね。で、近いうちに超新星爆発を起こすんじゃないかと言われてるんですけども、今回ヨーロッパ南天文台、違う、 ヨーロッパ南天天文台かが運営する超大型望遠鏡で捉えたペテルギウスの最新の画像が公開されて、暗くなっているだけではなくて形も変わっているということだそうですよ。これ記事ちょっとずっと降りていくと写真が2枚出てくると思いますけども、これがですね、去年の1月と12月の比較、左が1月去年ので、右が去年の12月に撮影された画像らしいんですけども、なんか変形してない？
変形してる。
1月はまだ丸く見えるんだけど、左下の方がなんかこう欠けてるというか。
変形してる、
変形してる、
変形してる。
もしかしたら爆発がボーンってくるかもよ、ミケちゃんミヤーって言ってますけど
変形してる、変形してるね。
これ爆発するとね、多分太陽よりも明るくなるらしいんですよ。
へ
ー。でしばらく明るさは続くらしいですけどね。果たして我々が生きているうちに、
生きているうちに
ベテルギウスの超新星爆発を見ることはできるのか。まあ難しいっちゃ難しいですけどね。
でもなんかそんなんなったら、なんかそのジバ、クールワンかね、
ゼロとは言い切れないだろうな、多分。
だったら死んでほしい。
まあ、天文学者が計算すると、このペテルギウスが爆発する時間枠、例えば今爆発するよ、もうすぐ爆発するよっていう、もうすぐってどれぐらい幅があるかっていうと、だいたい10万年ぐらいあるそうですね
もうすぐが、
もうすぐがだから明日爆発するかもしれないし、10万年後爆発するかもしれないと。まあ気が遠くなるような話ではありますけどねまあただペテルギウスはだんだん明るさを失っていってるってことは事実ということになるですね。娘さん、ラジオ体操でインナーマッスルが鍛えられると聞いたから、あ、ラジオ体操がいいってことか。
うん、ラジオ体操なめちゃダメよね。
うん、ペテルギウスは平家星の方が覚えやすいし親近感があります。あ、なんか平家星って名前聞いたことあるけど、あれイコールはペテルギウスだったんだ。
平家星、平家ボタルなら聞いたことあるけど、星は初めて聞いたかも。
平家ボタルに平家ガニとか。
平家ガニ？
うん。甲羅の模様が平家の落ち武者の顔に見えるって平家
ガニ。いや怖いそれ。
あの人面魚みたいなもんだわね。
やだやだ。
それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple iPhone 9の発表イベントを3月31日に開催か、4月3日金曜日発売説もという記事が上がってました。 Apple は来月に iPhone 9などを発表すると噂されていますが、 iPhone Picker というサイトが、アップルは3月末に発表イベントを開催するようだと報じています。また iPhone 9は4月3日金曜日に発売予定となっており、発表イベントはその前後 その前週の3月31日火曜日に開催されるのではないかと見られていますということですね。あとこれに伴って iOS13.4 が正式リリースされる予定へとのことだそうですよ。4月3日発売だそうですよ。
iPhone9。
まあ9が正しいのか SE2 が正しいのかわかんないけどね。
なんかどれがどれだかよくわからんくなってきたな。これはベゼルがあるやつと、
うん、タッチ ID もついてる。
廉価版？
うん、そうそう、廉価版って言われてるやつ。多分タッチ ID がつく最後の iPhone になるんじゃないかな、もしかしたら。
悩めるなぁ。タッチ ID なぁ、あった方がいいもんな
ぁ。もうなくてもいいけどね。
え、顔でいいってこと？
うん、顔認証でね。どっちかというと顔認証の方がメインになってきてるな。たまに iPad mini をじっと見つめてて、あ、そうだ、これタッチ ID だったと思って指紋認証。
いやー、それどう、それどう。え、あのそのフェイス ID って今私 Amazon とかでも全部指ピッてするけど、 Amazon とかも全部顔？
ね、サイドボタンをダブルクリックする、顔を見せながら。あ、アマゾンでタッチ ID を使ってどういうこと？
アマゾンでログインするときにタッチ ID。
iPhone で？
iPhone で？
Amazon のアプリ立ち上げたら認証をいちいちしてくるっけ？
Amazon、
あのアプリとかを購入というか、まあ、無料のアプリでもいいけどダウンロードするときにはタッチ ID 指紋認証するでしょ。それがフェイス ID の場合はサイドボタン、スリープボタンを2回ポンポンって押してやると認証が通るけどね。
なかったっけ？
アプリで立ち上げる分には必要ないと思うし、サファリでもID パスワードを記録してるから特にログイン画面って出ないような気がするけど、
なんかごめん、なんか間違えとるかもしれん。
ボケが始まってる？お散歩さんが聞いてるよ。
もうなんかあのね、始まってる。もうね、ちょっとまたそれは番組の後半で。
なんかがあるのね。ということで皆さん、3月31日火曜日、日本時間だともしかしたら4月1日になるのかな、午前2時から夜更かしの準備をしておきましょうね。4月1日午前2時、4月の初日
水曜日、
眠たい目をこすりながら棚卸しをしなきゃいけないのか。
間違えるよカズ。
大丈夫大丈夫。
いやー、1,2,3,4,5,6,7、 違う、1,2,3,4,5,6,7 かな、7,7とか19,8,7,6,19、なんかよくあるけど7と7と両方言うっていうやつあるじゃん。
両方言ったらダメじゃん。
うん、だけどそういうので間違えるってこと。5,6,7,7,7
行きと帰りで言い方変えるんだろうな。4と7。
え？
1,2,3,4,5。 5,4,3,2,1 だ。
1,2,3,4 っていう4。
1,2,3,4,5 でしょ。
1,2,3,4,5。
天の弱。はい、 さん、みっさんの方のつもりだったけど、二人ともだね。最近好きちゃんひどいんですよ。
その言い方やめてくれ。認めるけど。
のぶすみさん、顔認証だとマスクしているとマスクを指で下げなければならないので望ましくない。公衆衛生上指認証もできるようになる方がいい。でもスマホの画面を、あ、スマホの画面というかホームボタンを触るとそこから菌が映るかもよ。
いや、なんか確かにそのなんか、お化粧しながらとか、その髪に洗い流さない、すごい具体的でごめんね、髪にあの洗い流さないヘアトリートメントとかつけとるときに画面なんか立ち上げんといけんとき困るなぁって思う。
確かにな、
うん、
そういうときのために足の指を1本登録してたら。
そんなお病気の悪いことし、足がつります、そもそも。
上がりませんって。
スマホを床に置けばいいんでしょう。
はい、それでは次の記事、キナーキナーさんの方にあった記事です。 AirPods Pro Lite はプロシリーズのエントリーモデルらしいという記事が上がってました。先週 Apple が今年前半に AirPods Pro Lite を投入するとの噂があったものの、どういった位置づけの製品であるかは謎のままでしたが、本日その情報を報じていたデジタイムスが、本製品は AirPods Pro のエントリーモデルだと報じていることが分かりましたということですね。また同製品の生産は2020年第2四半期4月から6月に開始されない見通しで、この情報が正しければ2020年後半にずれ込むことが予想されますと。なお、AirPods Pro のエントリーモデルとしては AirPods シリーズが存在しており、この情報が正しければ無印の AirPods と AirPods Pro との中間の性能の製品になるものと予想されますと。値段的には AirPods Pro よりも安くなるってことなんだろうな。多分 AirPods Pro Lite っていうのはノイズキャンセリング機能のないカナル型 AirPods Pro の格好したのじゃないかなって気がしなくもないですけどね。ほら、ミケちゃんも同意してくれた。
違う、出たいって、出せて。何
出たいって言いますか、ミケさんは。
そばまで来て訴える。
だから値段的にも AirPods Pro と AirPods の中間ぐらいになるのかなって気はしますけどね。はい、まあ、コロナウイルスの影響でどうも発売は、この3月、まあ日本時間だと4月1日になると思いますけど、発表会にはどうも間に合いそうにないということだそうですね。はい、スキちゃん業務連絡ですけど、一つ飛ばしますんで、ニュースを。
あ、はい、ちょっと待ってください。そう、よいしょ。一つ飛ばします。
お散歩さん、女性は化粧落としたら認識しないってことはない？さすがにそれはないかな。そんなにバリエーションもいるのかな。あ、これは AirPods の話か。
一つ飛ばすと、
あの AirPods Pro Lite の記事2つ並んでたと思うけど、後ろの方はあの飛ばす。次 iPhone マニアさんの記事でいきます。
はい、
化粧は関係ないでしょ。顔の凹凸を見てるんだけん、まあよっぽど厚化粧したら顔の凹凸変わるから認識しなくなるのかな。
パテだ、パテ。
鼻高くしたり、そんなことをしたらダメかもしれないですけどね。はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone、iPad でも使える Mac の便利機能ホットコーナーという記事が上がってました。スキちゃんはホットコーナーを Mac で使ってますか？
何ですかそれは。
マウスをねマウスというか、まあ、あのタッチパッドでマウスカーソルを動かすじゃない。
はい。
で上下左右の角へそのマウスを持っていくと、とある機能が有効になるというホットコーナーっていう Mac 用にの OS にこの機能があるんですけども、実はこのホットコーナー iOS13 そして iPadOS13 これでも使えるようになってるらしいんですよね。
iPhone でもってこと？
iPhone でも、これの設定あと活用方法をカルト・オブ・マックがまとめた記事ですね。これは、ホットコーナーとは、 Mac のホットコーナーは画面の四隅にカーソルを合わせるだけで画面のロックやデスクトップを呼び出せる機能で、デスクトップを表示、画面をロック、ランチパッドなどの操作を割り当てることができますと。私も一応 Macはこれ設定してて、まあ、MacBook Pro に乗り換えてからは使ってないんですけど、 iMac の時はもう一つ、スリープにするっていうのがあるんですよ。それを設定してましたけどね。で iOS それから iPadOS でどうやって使うかというと、 Bluetooth もしくは有線接続のマウス、これをまず用意しないとダメです。でマウスを認識させると画面上にマウスカーソルが出るんですよ。 iPhone も iPad も。それで画面の角へ持っていくことで Mac と同じような機能が使えるようになる。
iPhone にマウス？
うん、 iOS 13からマウスが使えますよ。
iPhone でマウス、
iPhone でマウス、 iPhone でマウス。ホットコーナーを使うためにはまず設定アプリからアクセシビリティ、タッチ、アクセシブル、アクセシブタッチかなのメニューを開き、アクセシやアクセシアクセん
アクセスじゃないで、
アシスティブタッチをオンにしますと、まず最初に、そして画面下にスクロールして対流コントロールというのがあるんで、これもオンにします。でこれをオンにすることでマウスカーソルを1箇所にとどまらせて操作が可能になると。でホットコーナーメニューを開くと画面の四隅それぞれにメニューを開く、スクリーンショット、再起動、下端、下の端っこまでスクロールなど多彩な操作を設定できるようになりますということですね。
でもマウス持って歩かんといけんくなるよね、そしたら。
まあまあこの機能を使うためにはね、それはそうなんですけどね。だからどっちかというと iPhone で使う人はいないかもしれないね。 iPad、
iPad、うん、
iPad あのキーボード別売りで売ってるじゃない、
うん、
それに iPad ポンとセットしてマウスを用意すればパソコンのように操作ができる。キーボードで文字打ってマウスでクリクリクリクリできる。クリクリクリクリできるって、そういう時にまあ便利なのかなって気がしますね。はい、ということで、まあマウスをお持ちの方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。私も一回だけマウス、マジックマウスつないで、あーカーソルが出てくるってね、喜んだままなんですけどね。それ以降それで何かしたかっていうと何もしてないですよね。 はい、それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。ついに日本でも Chromebook に本語しか、日本版 CM を Google が公開、地上波放送も、あ、じゃあ地上波放映もという記事が上がってました。Google がワールドワイドで推進する Chromebook、 米国などでは単なる ChromeOS 搭載ノート PC という枠を超えて PC、Mac に続く第3のパソコンと呼べるほどの存在感を確立していますと。 Chromebook ってスキちゃん聞いたことあります？
Chromebook、って何？パソコンの Google のちっちゃいパソコン？
まあまあそういうことですね。 Google が作ってる Chrome OS、 Chrome OS という言い方が正しいのかな。要は Chrome の中でいろんなものを動かすんですよ。でアメリカでは結構学生向けに販売されてるのかな、お安いパソコンもどき、もどきというのはどうなんだろう、一応パソコンなのかな。で日本ではまああんまし見ないんですけどね、この Chromebook って。ただ、Google が日本語版のテレビ CM の放映を開始したということですね。ついに Google は日本でも Chromebook の販売促進に本腰を入れ始めたようですと。これ学生向け、学校向けに売り込んでいくのかな。このテレビ CM、 2月の第2週から地上波テレビで放送されているそうですね。で YouTube では2月の13日付でアップロードされていますと。これ都会の方でしか流れてないんじゃないのかな、僕も見たことない、テレビでは。
都会の方でって言ってもゴールデンとかは同じテレビじゃん。
まあゴールデンで流れてればね、まあゴールデンで流してるのかな、見た記憶がないですね私は。まだ
ちょっとでもなんかちょっといまいちピンとこんっていうか、クローム、 Google クロームを使うけどそれが全てってこと？
そうです。だからもうMac とか Windows だとデスクトップがボンと画面に表示されるじゃね、Chromebook ってのはもう Chrome が画面なんです。画面というかベース、
全て。じゃあ全て何その、文章を作成するときにも Chrome の中で何かが、
そうそうそうそうそうそう。
へー、
ただですね、今回日本で放送されてる CM で紹介されている商品っていうのは6万円台から10万円台、全然安くないんですよね。どこを狙ってるんだろう。アメリカでは安いのが売りだったような気がするんだけどな。Google の目指してるところが今一つちょっと見えない気がしますけどね。野口さん、 Chromebook、 米国 Google 社のオペレーティングシステム Chrome OS を搭載するノートパソコンの総称、アプリケーションソフトとデータをクラウド上で管理して利用するってことらしいですよ。まあ、ちょっとどういう展開になるか見ものではありますけどね。
どっけ、
これ多分教育現場向けになるのかな、個人向けに売るのかな。どうなんでしょうね。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。Dポイントカードが Apple Pay に対応、ローソンでポイント7倍キャンペーン開始という記事が上がってました。 NTT ドコモのポイントカード Dポイントカードが Apple Pay での表示に対応しました。 iPhone や Apple Watch に登録してかざすだけでカードが提示できます。 Dポイントクラブのウェブサイトにて Apple Pay へカードを登録可能ですと。ただしこのカード提示方式が使える店舗はコンビニのローソンのみとなっていますと。これ2月18日時点でですね。ローソンでは Apple Pay の Suica、ID、Quick Pay で支払う場合、Apple Pay でと宣言してかざせばポイントカードも提示したことになりますと。ドコモはスタート記念キャンペーンとしてローソンで Apple Pay で D ポイントカード提示&支払いをした人に通常の7倍のポイントを付与するキャンペーンを4月17日まで実施しますと。なお、Apple Pay に登録できるポイントカードとしてはすでにポンタが対応済みですと。こちらも利用できる店舗はローソンのみとなっています。ポンタ、ポンタはまた au のポイントサービスとの統合を発表していますと。ポンタは入れて、まあ、今までも使えてますよね。ちょっと去年の暮れからうまく連動してないような気がするんですけども、ポンタに並んで D ポイントカードもウォレットの中に登録できるようになったそうですよ。これポンタと D ポイントを2つとも入れてた場合はどうなるんだろう。ローソンでアップルペイでっていうと両方にポイントがつくってことになるのかな。二重取りは多分ダメだよな。いけるのかな。
いけるんじゃない。
知らんけど、入れとくといいかもしれないですね。まあ、Dポイントカードをお持ちの方はぜひウォレットに登録してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事です。 Cネットジャパンにあった記事です。 PayPay が即時配達サービスに参入へ、注文した商品を自転車で届ける PayPay ダッシュという記事が上がってました。 Yahoo は2月18日、即時配達サービス PayPay ダッシュを準備中であることを発表しました。正式ローンチの時期は不明ですが、まずは対象地域を福岡天神に限定して実証実験を開始するとしていますと。
さすがペイペイだ。
うん？
いや福岡かと思って、ヤフージャパンでしょ。
そうですね。ペイペイダッシュ。まあウーバーイーツに似たサービスだと思っていただければ結構だと思います。まあ、ウーバーイーツ自体が島根にないからね。比較のしようがないですけど。これはよくわからん。
自転車で配達する人でしょ。
そうです。で、ウーバーイーツは食品、まあ一種の出前ですよね。出前サービスですけども、このペイペイダッシュは、食品以外のものもどうも取り扱うらしいです。ただ詳しいことはまだ今回発表はされてませんけどね。なんか何を配達してくれるんだろう、そのフード以外。
それこそペイペイモールの商品じゃないの？違う。
モールの商品はモールが発送するでしょ。まあ福岡天神にお店があれば。自転車で
運んでくれるけど、だってアマゾンでもその日即日なんかアマゾンナウっていうやつだったっけ、なんか都会とかもあるでしょ、
まあ、まあ地域限定でね、うん、
生鮮食品とか
でこのペイペイダッシュは自転車配達バッグそしてユニフォームこれを貸与するそうですね。だから自転車も用意してくれるということらしいですよ。天神でアルバイトするのもいいかもよ。
何それ福岡に行けってこと。
福岡行ったら北九州オフ出放題だよ。
私を島根から追い出そうとしとる。
いやで、ゆくゆくはペイペイアプリの中で、このサービスにアクセスできるようにする考えのようですけども、とりあえず実証実験の段階では単独のアプリとして提供するということはそうですね。だからそのうちペイペイダッシュっていうアプリがリリースされるんじゃないかな。ただまあ福岡天神限定ですけどね。食品以外に一体何を運んでくれるのかちょっと気になりますね。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の2020回2020が上がってジミーちゃんが2020配信だんだんってことでいただきまして、スキちゃんと同じく実は僕もストーカーかも。みっさんの発信する数少ない情報からみっさんの自宅を特定できたかも。
うわ怖え
怖え。何数少ない情報って。何数少ない情報って。
飛行機が上空を飛んでいくとか。
ある日ジミーちゃんがやってくるかもしれない。
はい、ありがとうございます、はい、
まだジミーちゃん、坊主のイヤホンがとうとう壊れたので次は AirPods Pro かと思って入荷状況を見たけど、ストア受け取りでも1ヶ月待ちなので諦めて他のメーカーでもいいかと思ってちょっと調べてみたけど、これといって気に入ったのが見つからない。続くって書いてるけど続きがない、うん、
今一生懸命打ってんのか。
あ、今打ってんのか。
もしかしたら。
以上でありがとうございます。
続きはまた明日。はい、ポッドキャストの中でクムさんが
ん
家電量販店でなんか入荷してるのを見つけて1日か2日で届いたっていう話してらっしゃいましたけどな。
誰？
クムさん。
何の番組ですか？
ホットキャストとか、あとそこアニ。
あ、昨日のあのポッドキャストアワードの中でその番組見たぞ。
あ、あったあった。あのメーカーに、まあ、メーカーというかアップルで注文かけると1ヶ月待ちだったんで1ヶ月も待つ気はないって、在庫があったら買おうかなって以前から言っておられたんですけども、たまたま家電量販店に在庫ありって出て慌ててポチったらしいですよ。
ゆみちゃんも見てみたら。
のぶすみさん、今だったらペイペイダッシュで運ぶのはマスク。あー、でもマスク売り切れなんじゃない。
私今日マスク思わぬところでゲットしました。
おお、おめでとうございます。
あの院外処方の
薬局、
うん、にちょこちょこっと物が置いてあるじゃない。
あるね。
そこにマスクがあったのよ。あった。
それはあの箱買いじゃなくて 1個単位ぐらいか、3枚単位ぐらいで売ってるようなやつか。
1袋に7枚とか入ってるやつ。
あ、それも7枚ぐらい入ってるか。
でも良心的な値段だってよ、370円。
おお、いいじゃん。
ほっとした。しかもあの眼鏡かけてても、あの眼鏡が曇らないやつ、
曇らない
ストッパーがついとって、
いいじゃないですか。
でもお一人様二つまでって書いてあった。
で、二つ買った。
うん、一つしか買わなかった。
買った。
基本マスクしないから。
で、それ3000円で売るの。
そんなことしませんよ。いざという時に、いや今日も病院に行くのに、一応ね、なんか病院に行くからと思ってマスクしていったのよ。うん、
まあ、ね、病人の集まりだからな。
そう、でもなんか、いや、やっぱりマスクダメだわと思って、で、あの呼ばれて病室、診察室に入っていったのに、マスク外して先生こんにちはとか言って
先生しとった。
先生もね、喋らんといけんけん、マスクしとるけど、いつもこうずらして顎に留めておさるんよね。
なるほどね。
うん、
あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、コメント皆さんありがとうございました。ジミーちゃん続き来ないよ。あ、来た、
ジミーちゃん
続きは来たよ。
そう、あ、来た、続き、坊主のアフターケアがいいと聞いて調べてみて、サポートセンターで確認したら購入時の半額で新品交換してくれるらしい。壊れた品物を送ってから新しいイヤホンを送ってくれるそうやけど、壊れた品物を送る送料は坊主持ち、神だ。今ここ、何今ここって、
分かんない、この今ここの意味が分かんないけど。
すごい坊主、さすが坊主だ。
半額で新品に変えてくれるんだ、いいね。高いだけはあるね。
今日は見たのが、なんか久しぶりに激しいですもん。
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。で、月ちゃんの楽しいお話は、
楽しいか、楽しくはないけど、いや、最近ボケてるんじゃないっていうのをこう認めざるを得ないという話で、うち、私仕事でその電話を、ま、取る仕事をしてるんですけど、あの、システムが入った電話なんで、普通のこうだ、あの、何、受話器持ってとかじゃなくて、あのヘッドセットして、あのパソコンにシステムが入ってるので、こうクリックとかして、こうボタンをマウスでクリックして電話取ったりとかするんですけど、保留にしたりとか、あの、なんかね、電話が鳴っとって、ポチッと取って、こう、うん、あの、お電話ありがとうございます、なんとかでございますって言いながら、なぜか分からんけどプチッて切ってしまうよ、あの。これで自分では全然その切るっていう意識も、あ、意思も何もないのに、喋りながらプチッて切って、あっと思ったら、またそのすぐにまたかかってきて、同じ人から、うん、同じ人の電話を私が取って、あ、あの、大変失礼いたしました、あの、ちょっとお電話を切ってしまいましてって言いながら、またプチって切ったよ。これで、私どうしたんだろうと思って、何が起きてるかわからんで、自分で、いや、どうしよう、何しとるんと思って、またかかってきて、大変、何度も申し訳ございませんとかって言って、たら、あの、お客さんも、私の電話がおかしいんでしょうかって言われて、いやいや、あの、私の操作が、あの、ちょっとおかしなことになっていましてって言って、またプチッて切ってしまって、助けてくれとか言って、これでもう周りのみんな、どうしたの、いや、なんか分からんけど手が勝手に切る電話をとかって言って、もうなんかマウス触りにしたんだとかって言って、でもう一回その電話が鳴ったのを取った時に、本当に申し訳ございません、大変申し訳ございませんって言って、もうマウスをずっと触らずに、こう手を後ろに回して喋っとった。
それはね、マウスでどっかのボタンを押すと切れるってこと？
切れるボタンをなんかやたら押すのよ、無意識に。で、それがなんでそんなことをするか。マウスが壊れてんじゃないの？違う違う、自分でも、これでも、自分でわざわざ切るところにカーソルを持ってて切ってんのよ。
それは仕事が嫌だ嫌だっていうのが無意識に出たのかな。
なんかね、そんなこと初めてで、 昨日その時間だけそんな現象が起きて、私の頭どうなっとるんだろうと思って、すごい昨日悩んどったんよ。本当にやばいかもしれんと思って、うん、
それも今日病院で見てもらえばよかったのに。
いや整形外科だし。
そっか、電話切り前になってたのか。
何が起きてんだろうと思って、だけどちょっとこう何、頭の思考とこう手が、その手の運動機能っていうか、あれはなんかちぐはぐになってる。大丈夫かな私って、ちょっとびっくりしました自分で。ちょっとパニクりましたけど、何が起きてんだろうと思って。
あの間で笑うけど、たんじゃない、
え、やめてくれそんな怖い話やめて。
勝手にマウスがこうじわーっと動いて、
やめ、怖い怖い。
あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
それは怖いな。
怖いでしょ、ちょっとやばしと思いましたね。本当に
お客さんによっては切れるお客さんもおるかもよ。何やってんだよって。
本当にね。
それからずっと手を後ろにやったのかな。
いや、でもその現象は後にも先にもそれっきりやったんですけどね。
そうなのね。はい。まあ今日はすきちゃん午前中は整形に通ってきて、下手をすると注射かもって話だったんですけど、注射は回避できたみたいですね。
うん、よかったです。まあでもなんか
よくはなってきてるんだよな。
うん、よくはなってるって言われたけど、関節炎っていうか、痛いのは痛いんですけどね、痛いのは痛いんだけども、まあ運動不足ね、カレー、なんかやだね年取るって。本当に
あの会社歩いていくときにこう腕を振って歩いたら、
そうね、
そうすると多少肩の辺を動かすからいいんじゃない。
あと兵隊さんみたいに、
あんま兵隊さんみたいにピーンと伸ばしてやらなくてもいいとは思うけど。
上り坂をよ、朝手ピンって伸ばしてさ、なんかこう、歩いていく変なおばさんって名物になるかもしれんね。
だからあのジョギングしてるみたいな格好にせん、腕を90度に曲げて、でも足は歩いてるという。
人のことだと思って。なんかそれこそなんか、今年は本当に真剣に痩せようと思って今頑張ってるんだけど、それこそなんだ、料理の本買ったよね、その糖質オフかな、
はあはあ、
とあとはね、なんかヤーコンチャって、あのこの間買ったじゃん、あの広島に、あ
苦いやつ、スキちゃんがなんか味が口に合わないってやつ。
ヤーコンって知ってるのかな、みんな。ヤーコンって、この間ヤーコンっていうそのお芋みたいなやつ売ってたよ、スーパーに。初めて見た。あったね、一緒に見てないよ、ヤフーじゃなくて、あなたとじゃないよ。
道の駅で見たのは何だったっけ、芋みたいな、あれヤーコンじゃなかった、
どこで見た、
広島帰りに。
キクイモ、
あれはキクイモか。
でもヤーコンもね、あんな感じ、なんか生姜の大きいみたいなやつだったんだけど、私はそれの葉っぱのお茶をね、買って、ダイエットにって書いてあったんで買ったんですけど、まあ渋い。 まあ渋い。だけどあれとそのなんかそれこそ最近そのやれエイジングだのダイエットだのばっかり広告拾って見てるけん、私のインスタは広告だらけになってしまって、タイムラインっていうかあれが。でそこで気になるそのヨーグルトとかを頼んでみたり、なんかいろいろやってるんですけど、
うん、
ちょっと効果出てきたかな。
出てきた。
ちょっとね。でも調子こいて1キロ減ったらすぐなんか嬉しくて甘いもの食べちゃうからダメだよね。
どら焼き食べたりポテチ食べたり。
いや
本当に痩せるの？
痩せたい、痩せたいよ。あ、あおちゃんヤーコン知ってんだ。熱帯の芋？あのヤーコンをこの島根のこの西部の山の方で作ってるんですよ今。えらい、うん、ちょっとヤーコン茶苦いけどあれちょっと痩せたい人おったら。
ちょっと好きちゃんが美味しくないって言ってたけど、僕が飲んだ時にはそこまで、ちょっと癖はあるなと思っては飲んだけど、飲めないっていうレベルではなかったけどな。
私はねはっきり言って嫌い。あの半分会社の子にあげました、お茶っぱ
で。その子も飲んでるって。
うん、一緒にね、あの励まし合って痩せようって言って話をした。
そうなのか。
ちょっとねちょっとまずい感じなんで、今年はちょっと頑張ろうと思ってますけど、どんどん大きくなっていくか。みっちゃんはどんどんちっちゃくなっていくよね。絶対内緒でなんかしてるわ。
ないと思う
よ。ちっちゃくなってる。絶対今度の日曜日にガンちゃんとミニオフするけど、ガンちゃんが絶対みっちゃん痩せたよねって言うよ。見とってみたい。で、すきちゃんどうしたって言われるの私。すきちゃんどうした、すきちゃんどうしたって。
また体重計にこのとこ全然乗ってないからな。
あなたは痩せてる間違いなく。
ソフトバンクさんがあの体重計のサービスやめてからピタッと乗らなくなっちゃったからな。
でも痩せてるよ。え、あふちゃん、さつまいもの芋柄でもダイエットできるかもね。芋柄って何？芋柄って何？
芋づるのこと？芋づるとはまた別物なのかな？芋柄
って。芋の幹って書いてあるよね。
うん。芋柄。あ、でもこれダイエットできるかもねって書いてあるから、ダイエット効果があるかどうか分かんないんじゃない？
できるかもねってことは、できないかもねってこと。もあるよね、
そういうことだね、うん、
できないかもね。
スキちゃんって実験するってことだな。臨床実験。
芋柄、
臨床試験。
よいしょ。
あ、やっぱり芋づるのことか。
芋づるを料理して食べるの。
芋柄って、芋づるはあのなんて言うんだろう、煮しめじゃなくて佃煮みたい
ね。売ってるよね普通に、うん、佃煮じゃないけど、佃煮って、ね、佃煮ってめっちゃ煮込んだやつなの。
芋づるって結構煮込んでない？
芋づるに
甘辛く。
でも佃煮とは言わんで。
佃煮とは言わんか。確かにそうだよな。煮しめ？煮しめ？
うん、煮しめじゃない、煮物。煮
しめに近いかな。煮物。
まあ。
まあ。
本当に。
まあどうした
いやーもう。
まあ今からガンちゃんに会うまでに痩せるのは無理だな。
いやいやもうそれは諦めてる。しょうがない。このままでいいよ。とりあえず。
このままで。
とりあえず。
ちゃんと豆買ってきて、
豆まかん、あんなに影響が本当にいいことなんだって。
新しい年を早く迎えなきゃ。
本当にいいことがないから。
あ、でも今日いいことあったんだろ？
あ、そうそうそうそう。ペイペイでね、病院の帰りに一人でお蕎麦食べ行ったんですけど、うん、お蕎麦屋さんでペイペイ使ったら、なんかおめでとうって、なんとかしましたって出てきて、で、
なんとかしました。
お蕎麦は935円だったんだけど、不要予定の残高981円って出た。
多めに来てるな。
そうなんよ。
使った分よりも。
うん。なんかこういうのあるの？今。
今ね、PayPay のアプリの中で、3月31日まで、本当は1月31日までで終わる予定だったやつだけど、これは 5% 還元っていう表示が出てるお店、うん、そこで買い物というか、まあ、食事とか買い物とかすると、消費者還元に加えて20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるってことみたいだよ。
じゃあそれ
多分これだと思う。だから20分の1の確率でお蕎麦代とプラス消費者還元の 5% がついてるから、
そうだ、
実際に払った金額よりも多く戻ってきてる感じになってるんだ多分、
うん、お蕎麦代の935円と残高、うん、そうそう46円プラスって書いてある。
ああそうだね。
うん、たまには私ただ飯食らった。
ただ飯食らった。
たまにはいいこともないと。
そうだね。
あれジミちゃん今来た感じまして。
そうだっけ。あそうだよな、姿見てないもん
ね。ツイッターには書き込みそうだけどね。
うん、あうちゃん、でも食材としての名前は芋づるよりも芋柄って言うよね。うん、でもこっちの方は芋づるって言わないっけ。
芋づる式にってやつ。
それとはまた違うけど。
違うの。
まあ芋づる式、うん、まあ芋づる式と同じだけど。違うんじゃない。どういうことやね。はい、LINE のグループチャットのとこにはすきちゃんがちらっと書いてましたけども、今日でノラちゃんがお亡くなりになって1年、一周期になるんですよね。あっという間だね。
うん、早いねと思って。なんかね、うん、そうなの、そうなんですよ。
もう葬式の時には皆さんのご協力も得て、お花を送らせてもらいましたけどね。
うん。
あっという間に過ぎちゃうんですね。
まあこうやってあの、なんか思い出してあげるのも供養になるかなっていう感じで、まあねうんうん、私はなんかね、うん、結構なんか身近になんかドラちゃんにもらったものがの残ってるんで、やっぱり、うん、思い出すことがちょこちょこある、
うん
うん、
そう最初に連絡もらったのも好きちゃんだしな、
うん、うん、だっけ、まあ、うん、いや、うん、だって iPhone 6かかってたから私なんか、うん、電話番号だっけ確認しか確認ができなかったみたいな話ね、
うん、
まあなんか縁ですかね。
まあね、
うん、それもなんかずっとあれです、あのノラちゃんがその後々になって分かったけど、なんか商品ケース伸ばせてくれとってね、カメラの箱の中に送ってくれた、
そうそうそう、
それを使わずにずっとお財布に入れてます、お守り代わりに、
うん、
使えなくて、うん、ずっと持ってる、うん、まあみんなでねノラちゃんの分も元気でいなきゃ、
そうですね、ノラちゃんの分も飲んであげないと、
そっち行かんでいいと思う、
それは違うか。ってなとこですかね。
そうですね。ね。
はい。以上、空海 IT ニュース2021回2月18日でした。お届けしたのは、
うん、早い、もう2月も半分終わっちゃいましたね。皆さん風邪ひかないように元気で過ごしましょう、のすきちゃんと、
うん、インフルエンザにコロナウイルスにいろいろ蔓延してますんで、あと花粉症と自分気をつけましょうね、なみさんでした。
あ、それでくしゃみが出るのかな、私三四
それではまた明日、三四
ただものだんだん。
スギ花粉に反応するようになったってこと？
わからん。すごいくしゃみが出るけん風邪かと思ったけど、風邪じゃないかな。
スギかもよ。
スギかな。
for it. I mean, IT news.